本日私たちにくださる神様の御言葉は、ルカの福音書20章27節から40節です。ところが復活があることを否定するサドカイ人のある者たちが、イエスのところに来て質問してこう言った。先生、モーセは私たちのためにこう書いています。もしある人の兄が妻をめとって死に、しかも子がなかった場合は、その弟はその女を妻にして、兄のための子を設けなければならない。ところで7人の兄弟がいました。長男は妻をめとりましたが、子供がなくて死にました。次男も三男もその女をめとり、七人とも同じようにして子供を残さずに死にました。後でその女も死にました。すると復活の際、そんなは誰の妻になるのでしょうか。七人ともその女を妻としたのですが、イエスは彼らに言われた。この世の子らはめとったり嫁いだりするが、次の世に入るのにふさわしく、死人の中から復活するのにふさわしいと認められる人たちは、めとることも嫁ぐこともありません。彼らはもう死ぬことができないからです。彼らは御使いのようであり、また復活の子として神の子供だからです。それに死人がよみがえることについては、モーセも芝の箇所で、主をアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼んでこのことを示しました。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。というのは、神に対しては、皆が生きているからです。律法学者のうちのある者たちが答えて、先生立派なお答えですと言った。彼らはもうそれ以上何も質問する勇気がなかった。アーメン。現存する動物のうち、爬虫類の中では、ワニが一番大きいです。それで爬虫類の中で、重い順で、順位をつけたら、1位から10位までの中で、9つがワニです。ワニでないのに、唯一10位の中に入った動物が、中間順位に入った熱帯地方で主に発見されるアオウミガメのオサガメです。オサガメは胴体の長さが平均2メートルほどで、その重さは350kg ほどだと言います。昨年、2020年の10月にブラジル北東部の海岸とオーストラリア北東部のクイーンズランド州のゴールドコースト海岸でそれぞれ 300kg と 500kg のアオウミガメの死体が発見されたという記事を読みました。今まで発見されたオサガメの中で最も大きな亀は長さは3メートル、重さは900キログラムに上ると言います。オサガメはこのように巨大であるにもかかわらず、爬虫類の中では最も速いです。オサガメは時速約350キロメートルの速力で泳ぐことができます。その程度の速力なら水泳選手の5倍ほどの速さです。アメリカのキリスト教作家フィリップ・ヤン氏のもう一つの世界からのささやきという本にこのような話があります。彼は同行者たちと共にコスタリカに行った時にオサガメが産卵する場面を見たことがありました。真夜中にガイドと共に政府が保護地域に指定した場所に行ったのです。オサガメに混乱を与えないように懐中電灯に赤いフィルターを貼り付けて使いました。海辺に沿って 1.5km ほど歩いたとき、ついに産卵場所を準備するメスのオサガメを発見しました。オサガメは柔らかい砂がある場所で足を一度に一つずつ使って砂を掘って後ろに投げました。濡れた砂を掘ることが簡単には見えませんでしたが、1メートルほど掘り下げるとオサガメは穴の中に完全に入って見えなくなりました。ヨーロッパとアメリカなど様々な国から来た同行者たちは我を忘れて太古の神秘を感じさせるドラマを見守りました。母親のオサガメは息が切れてあえぎながら苦しく呼吸する魚のようにしきりに口を 開いたり閉じたりを繰り返しました。1時間ほど穴を掘り下げた神はやっと自分が掘った穴が気に入ったのか、ビリヤードの玉の大きさのキラキラする卵を産み始めました。少なくとも60個ほどはありました。ところが最後の数個は他のものより大きさが小さくて、首を掲げていたらガイドは、それらは無精卵であり、捕食者たちに穴がバレた場合にそれから食べさせるためだと説明しました。卵を産み終えたオサガメは穴から出てきて45分間その穴を再び砂で覆い隠しました。穴を砂で覆った後に慎重に砂を踏みならし、その上に砂をかけてまた踏みならした後、捕食者たちを惑わすために大きな円を描きながら周りの砂を散らばしました。疲れ果てた母親のオサガメは重い胴体を引きずって海の方へと移動と休憩を繰り返しました。オサガメは海まで到着しましたが、すでに気力が尽きた状態だったので小さな波にも海の方に押し流されました。そのようなことを何度か繰り返した後に力が湧いたのか海の中に消えていきました。ガイドは私たちに、その母親のオサガメはおそらく100歳は超えただろうと教えてくれました。オサガメは平均150年ほど生き、200年以上を生きる場合も多くあると言います。オサガメは60歳になって初めて卵を産みますが、自分が産んだ卵がどうなるかはほとんど見ることができません。オサガメの赤ちゃんが砂の中で孵化して卵から出てきたら、自分で穴を掘って外に出てきて海の方に全力疾走します。その過程でコヨーテ、タヌキ、カモメなどの襲撃を受けるので3分の1だけが生き残ります。また海の中にはそれよりももっと多くの捕食者がいて、オサガメの赤ちゃんの中で卵を産むまで生き残るカメはごく少数です。その時に生き残ったオサガメは60年後にたがわずコスタリカのような海辺に戻ってきます。オサガメは卵を約100個ほど産みますが、その中で生体になるのはわずか 2,3 個に過ぎません。オサガメの特徴や生活の様子を知っている人はごく少数で、オサガメのような爬虫類を研究する学者やコスタリカビーチで長年暮らしながらそれらを見守ってきた人程度でしょう。事実、彼らもやはりオサガメを正しく知ることはとても難しいことです。なぜならオサガメが彼らよりもっと長く生きるからです。このように自然は人にとって神秘の領域です。光は1秒に約30万キロメートルを進みます。私たちが生きる地球一周の距離は4万キロメートルほどです。ですから光は1秒に地球を 7.5 周する距離を進むわけです。地球から月までの距離が約38万キロメートルほどです。ですから地球から月までの光の速度で行けば約 1.27 秒かかります。地球から太陽までの距離が約1億5000万キロメートルです。光の速度で行けば約8分20秒ほどかかります。だからといって月や太陽が宇宙の終わりではありません。 光が1年間進む距離を光年と言いますが、その距離はなんと9兆4600億キロメートルに上ります。その速度で何年進めば宇宙の終わりでしょうか。それは誰にもわかりません。科学者たちは宇宙の年齢が約138億年だと言います。それは現在の科学で観測できる一番遠い距離から来る光が138億光年離れた場所から来たものだからです。ではその前に送られた光はないでしょうか。もちろんあります。ですから宇宙の大きさを知る人は誰もいません。人が想像もできない大きさの宇宙を私たちが生きる地球だとしたら、宇宙の中にある銀河系は私たちの境界があるソウルの真っ北より小さいでしょう。その銀河系の中にある太陽系はどれだけ小さいでしょうか。またその太陽系の中にある地球はどれだけ小さいでしょうか。私たちが毎日昼間に見る太陽だけ見ても私たちの目には拳ほどの大きさに見えますが、太陽の直径は地球の109倍に上り、重さは33万倍も重いです。体積では太陽が地球より約30万倍も大きいのです。そうしてみれば地球は太陽に比べて本当に小さいです。そうだとしたら、その地球の中にいる一人一人はどれだけ小さくてわずかな存在でしょうか。それにもかかわらず広大な宇宙を支配される神様が私たち一人一人について知っておられ、抱きしめられ愛しておられることを私たち人がどうやって全て理解できるでしょうか。先ほどご紹介した本、もう一つの世界からのささやきの現代名は Rumors of Another World、 もう一つの世界の噂たちです。限界を持つ私たち人間には決して理解できない世界があります。神の御国、神の御業、神の御心など神様に属するものは人間の能力以外のものです。それで神様は、私の思いはあなた方の思いと異なり、私の道はあなた方の道と異なるからだ、天が地よりも高いように私の道はあなた方の道よりも高く、私の思いはあなた方の思いよりも高いとおっしゃいました。このように神様と神様の働きに関連することは理解の対象ではなく信仰の対象です。真の信仰は私たちの限界を超えて存在される神様を謙虚に認めることから始まります。イエス様は交渉街で最後に迎える杉越の祭りにエルサレム神殿に行かれ、そこで商売を行っていた人たちを追い出され、私たちの家は祈りの家と呼ばれると書いてある、それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしているとおっしゃいました。すると祭司長と律法学者をはじめとする宗教指導者たちと長老をはじめとする民の指導者たちはイエス様を捕まえるか殺すためにさまざまな形で言いがかりをつけてきました。最初はイエス様の権威の出どころを問題にし、2番目には納税の問題で言いがかりをつけました。しかしこの2つの論争で目的を達することができなかったので、またもや他のことで突っかかってきました。今日の本文はその3番目の復活論争です。本文の27節はこのように明かししています。 ところが復活があることを否定するサドカイ人のある者たちがイエスのところに来て質問して、イエス様の時代にイスラエルの三大宗教はパリサイ派、サドカイ派、そしてエッセネ派でした。その中でエッセネ派はこの世と断絶して自分たちだけで共同体を成して禁欲的な生活をしていたので、人々に直接的に与える影響は少ないものでした。バプテスマのヨハネがエッセネ派の一員だったと言われています。ですから当時の人々に多くの影響を及ぼした宗派はパリサイ派とサドカイ派でした。パリサイ派は人々の尊敬を受けましたが、経済社会的には中産階級に当たりました。しかしサドカイ派はエルサレムの階層構造で最上層部を占めていました。それで彼らは政治的に経済的に様々な既得権を持っていました。しかしながら自分たちの存在は表しませんでした。4つの福音書にパリサイ人に関する話は数多く登場していますが、サドカイ人の話はほとんどありません。ユダヤ人たちに福音を伝えるために書かれたマタイの福音書にはサドカイ人の話が3つか4つ出てきますが、ヨハネの福音書にはたったの一度も出てきません。そしてマルコの福音書とルカの福音書では復活論争である本部にだけ唯一出てきます。主に富裕層の貴族と祭司で構成されたサドカイ派の人たちはヘロデ王家とはもちろんのこと、ローマ勢力とも密接な関係がありました。彼らはモーセの五書だけを聖書として認め、五書に復活に関する直接的な内容がないと言って復活を信じませんでした。彼らの大多数が祭司であるにもかかわらず復活を信じませんでした。彼らの正しくない宗教的な教理とこの世での安楽な生活が復活と正しい神様からの彼らの目を遠ざけました。彼らは有限極まりない人間の理性で永遠の神様を評価しようとし、自分の理性の中に永遠の神様と全知全能なる神様を閉じ込めようとしたのです。彼らがこのような質問を投げかけました。28節がこのように明かししています。こういった、先生、モーセは私たちのためにこう書いています。もしある人の兄が妻をめとって死に、しかも子がなかった場合は、その弟はその女を妻にして兄のための子を設けなければならない。この質問はレビラト婚と関連があります。この制度は兄が死んだ場合、家父はその兄弟と結婚するといって、継子種双法と呼びますし、双婚法とも呼びます。レビラト婚については、新命記25章5節から10節に詳しく出てきます。男性中心の古代社会では、女性が最も人間らしく生きる方法は結婚することでした。しかしもし死んだ兄弟の家庭に子孫がいない場合は、代を継ぐために死んだ兄の残った兄弟が家父と結婚したのがまさにこの制度です。それでその結婚で子供が生まれたら、その子は法的には死んだ兄弟の子孫となり、死者のすべての権利を受け継ぐことになります。このように権利を受け継がせる人をゴエルと言います。この結婚の風習は旧約時代にイスラエル社会で非常に強い拘束力を持っていました。もしゴエルの役割を果たすべき人が それを拒否したら、一人になった兄弟の妻は町の城門の上の会館にいる長老たちのもとに行って、私の義弟は兄の名をイスラエルのうちに受け継がせる思いがありません、義弟の義務を履行しようとしていませんと訴えました。そうすると長老たちはその義弟を呼んで諭しました。それでも家父を妻として受け入れたくないと言ったら、家父は彼の傍らに行って彼の靴を脱がせ、彼の顔に唾を吐きながら、自分の兄の家紋を継ごうとしない人はこうなると言いました。当時男性中心の社会で唾を顔に吐いたということは本当に驚きです。その後は人々にその家は靴を脱がされた者の家と呼ばれ、その家は社会的に恥をかきました。その風習は私たちが先の苦難週間の早朝祈祷会で読んだルツ記にもよく描かれています。エリメレクとナオミの家族はベツレヘムで起きた飢饉を避けてモアブに しばしとどまることにしましたが、それが長期移民になってしまいました。モアブに行って10年後に残ったのは3人の家父、ナオミ、ルツ、オルパしかいませんでした。ベツレヘムに戻ると決心したナオミは後で2人の嫁にこう言いました。ルツ記一章11節から13節です。しかしナオミは言った、帰りなさい娘たち、なぜ私と一緒に行こうとするのですか、あなた方の夫になるような息子たちがまだ私のお腹にいるとでも言うのですか、帰りなさい娘たち、さあ行きなさい、私は年をとってもう夫は持てません、たとえ私が自分には望みがあると思って今晩でも夫を持ち息子たちを産んだとしても、それだからあなた方は息子たちの成人するまで待とうというのですか、だからあなた方は夫を持たないままでいるというのですか、娘たち、それはいけません、私をひどく苦しませるだけです、主の御手が私に下ったのですから。姑についてくるルツとオルパにとって最善の道は、ナオミの他の息子がいてその息子を通して子を産み家を継いでいくことでした。しかしナオミには他の息子はいませんでした。それに年をとってもうこれ以上は子供を産むこともできませんでした。もし産むことができても子供を産んで大人になるまでミサを守って待つことは容易ではありません。それで結局オルパは故郷に帰ってしまいました。しかしルツは姑と苦楽を共にし、姑が信じる神様を自分の神様として信じて仕え、姑が死ぬところで自分も死んで葬られると決断しました。それで二人は共にベツレヘムに戻りました。その後にルツは宗徒のエリメレクの親戚だったボアズがゴエルとなって彼と結婚し息子を産みましたが、彼がまさにダビデの祖父であるオベドでした。その子孫としてイエス様がこの地に来られました。今日の本文のサドカイ人たちの質問はこの話を背景にしています。神様がモーセを通してレビラト法についておっしゃられた時とイエス様の時代までは1400年以上の差があって、その制度がうまく守られていませんでした。29節から33節がこのように明かししています。ところで7人の兄弟がいました。 長男は妻をめとりましたが、子供がなくて死にました。次男も三男もその女をめとり、七人とも同じようにして子供を残さずに死にました。後でその女も死にました。すると復活の際、その女は誰の妻になるでしょうか。七人ともその女を妻としたのですが。この質問は表面的には非常にもっともらしく見えますが、本当に知りたくて質問したのではなく、イエス様を困らせるために投げた質問でした。もし実際にイスラエル社会に7人兄弟のいる家があって、長男が結婚して子供がいなくて死んだら、次男までは兄の代を受け継がせようとしたでしょう。おそらく三男からはそうしようとしない可能性が大きいです。創世記38章を見ると、ヤコブの四男であるユダには三人の息子がいて、長男のエルがタマルと結婚しましたが、子供がいないまま死にました。それでユダは次男のオナンに姪のタマルと結婚して、兄の後を継がせようとしました。しかし、オナンも子供がいないまま死にました。その時、ユダには三男のシェラがいましたが、タマルと三男を結婚させたくなくて、三男はまだ幼いということを理由に、タマルを実家に返しました。サドカイ人の質問に対し、イエス様は、兄弟のうちの一人、例えば、長男の妻、または末っ子の妻になると、おっしゃることもできます。そしたらサドカイ人たちは、他の兄弟たちも同じく夫の役割を果たしたのになぜ一人の妻になるというのですか、と抗議をしたでしょう。またもしイエス様が全ての兄弟の妻になると答えられたら、サドカイ人たちはそんなおかしな国がどこにありますか、兄弟関係がおかしくなるではありませんか、と反問したことでしょう。サドカイ人たちの質問の背景には他の意図がありました。その質問はこのようなものでした。神様は後が絶える家庭の後を継がせるためにレビラト婚制度を作られましたが、その制度に従って7人の兄弟が皆一人の女性と結婚したものの後を継ぐことに失敗しました。神様がこの地で少しの間生きて死ぬ人間の家紋を継がせることにも失敗されたのに、永遠に生きる復活の体が可能なはずがありますか。ですから復活は決してありえませんという意味です。この質問に対しイエス様はこのように答えられました。34節から36節がこのように明かししています。イエスは彼らに言われた。この世の子らは目取ったり嫁いだりするが、次の世に入るのにふさわしく、死人の中から復活するのにふさわしいと認められる人たちは、目取ることも継ぐこともありません。彼らはもう死ぬことができないからです。彼らは召使いのようであり、また復活の子として神の子供だからです。イエス様は、サドカイ人たちが考えているように、神の御国はこの世の延長ではないと仰せられました。真の自我と希望を歌う2匹の毛虫の物語を盛り込んでいるトリーナ・パウルスが書いたもっと何かがという本を見ると、卵から孵化した模様縞模様の毛虫がよりましな人生を生きるために自分が生まれた木から降りて毛虫で覆われた柱を登っていきます。行く途中に黄色の毛虫に大好意に落ちましたが、それもすぐに嫌気がさして再び柱の頂上に向かって登り始めました。 登る途中に年老いた毛虫に会って質問をします。なぜ多くの毛虫が命を懸けてあの頂上に向かっていますか。すると年老いた毛虫は蝶になるために登っていると答えました。縞模様の毛虫は理解できずに再び尋ねました。今私の体は毛だらけなのにどうやって羽ができて飛ぶことができますか。年老いた毛虫はさなぎは少しの間休んで行く宿に過ぎない。時間はかかるけどいつかは蝶になると言ってくれました。そんなある日、縞模様の毛虫は過去の自分の姿とは全く違う蝶になっていました。イエス様はサドカイ人たちに、今は男性は目取ったり女性は嫁いだりする世の中だが、復活の時代には神の子は死なず結婚もしない点では見つかりのような存在になるだろうとおっしゃいました。その後にイエス様はサドカイ人たちが認めるモーセ五書から復活の証をこのように話してくださいました。37節38節がこのように証しています。それに死人がよみがえることについてはモーセも四番の箇所で主をアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と呼んでこのことを示しました。神は死んだ者の神ではありません。生きている者の神です。というのは神に対しては皆が生きているからです。これは神様がイスラエルの子孫がエジプトから脱出するとき、その通路として使われるためにモーセを呼ばれるときに仰せられた御言葉です。神様はモーセに、私はアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神とおっしゃいました。神様はモーセにこうおっしゃられるときに過去形でおっしゃらず現在形でおっしゃられました。神様がモーセの前に現れたときには、アブラハム、ヤコブ、イサク、ヤコブは死にこの世に存在していませんでした。ヤコブだけ見てもモーセが証明を受ける前の少なくとも400年前にしました。それなのにイエス様は、神様がモーセを呼ばれるときに、私はアブラハムの神だったと過去で仰せられず、私はアブラハムの神と現在形で仰せられたとおっしゃいました。ですからイエス様のこの御言葉は、アブラハムとイサクとヤコブが今でも生きているという意味で、神は生きているものの神ですと引用されたのです。アブラハムとイサク、ヤコブはこの地に生きておらず神の御国にいます。それが復活だとイエス様はおっしゃっておられるのです。この世の人たちは、ある人が成功しても失敗しても死ねば全ては終わると考えています。しかしイエス様は死が終わりではないとおっしゃっておられます。神様がモーセにアブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と仰せられたのは、私がアブラハムとイサクとヤコブを呼び、その人生を導き、今私と共にいる。私が約束したのに、私の民を奴隷のままにしておくはずがあるか。それが終わりではない。私が必ず彼らを自由にし、約束の地に導くという意思の表現です。アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神と生きている者の神、この御言葉は今日この地で生きている私たちにも同じく適用されます。時には私たちの人生がエジプトで奴隷生活をしていたイスラエルの子孫のように厳しい時もあります。その人生がいつまで続くのか、 その終わりが見えない時もあります。また、目の前に直面した様々な問題が私たちを苦しめる時もあります。そんな時は神様が必ず働いてくださらないといけないのに、黙っておられるようで心が重くなったりもします。しかし、私たちの人生がこの地で終わりではないということを知っておられる神様が、その時に私たちを毛虫とは全く違う蝶にしてくださることを忘れないでください。神様がアブラハムとイサクとヤコブの人生に介入され、彼らを信仰の人にしてくださり、永遠に似合う存在にしてくださったように、今日私たちの人生も繕っておられることを記憶してください。ボアズは経済的に大きな損失を被っても、ナオミとルツの家にゴエルとなってあげることで、その家庭を生かしました。ゴエルは韓国語では、買い戻す人です。英語にすると、リディマー、贖い主です。イエス・キリストは、この自分の命を捧げ、罪と過ちにより、死んだ私たちのゴエル、贖い主になってくださることで、私たちを永遠に救ってくださいました。私たちは永遠に死んだものであるしかなかったのに、生きているものの神様は、私たちが永遠の人生を生きるようにしてくださいました。新型コロナウイルスが始まった頃には、これがこれだけ長期間、それも全世界的に広がるだろうとは、ほとんどの人は思っていませんでした。またこのウイルスが寒い冬に発症したので、暑い夏になったら減少するだろうと甘く考える人もいました。しかし、これからは謙虚になるべきです。この新型コロナウイルスの状況がどのように進展するか、いつ集団免疫を達成してマスクを脱ぐことができるのかもわかりません。しかし、私たちは知っています。神様の思いは人の思いより高く、神様の道は人の道より高いです。その神様がこのすべての家庭を働かせて益としてくださることを私たちは信頼しています。私たち皆、毎日霊と誠によって礼拝を捧げる人生を生き、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神であられると同時に、生きているものの神様が、まさに私たちの神様、私の神様であられることを確認する一週間になることを祝福いたします。お祈りいたします。アブラハムの神様、イサクの神様、ヤコブの神様が、まさに私たちの神様、私の神様であられることを悟らせてくださり感謝いたします。アブラハムのように自分の考えに縛られている人を祝福と従順の人にしてくださり、イサクのように普通の平凡な人も神様の通路として使ってくださり、ヤコブのように自分の野望で満たされた人も信仰の人にくださった神様が、私たちのように罪の多いみすぼらしい人生も完成してくださることを信じます。神様が作られた自然の法則も至極小さな部分しか知らない私たちが、全宇宙を創造された神様を判断しようとする愚を起こさないようにしてください。宇宙より大きな神様が私たち一人一人に関心を持たれ愛してくださる方であることが、私たちの喜びであり希望であり、この地で生きていく意味になるようにしてください。父なる神様、限界を持つ人は、新型コロナウイルスがこのように長期間、このように広範囲に、このように多くの感染者と犠牲者を出すとは思ってもいませんでした。また、新型コロナウイルスが政治、経済、社会、文化、教育、国防、環境をはじめとする キリスト教信仰の環境を変え、新しい枠を作っていくことも知りませんでした。しかし、私たちが信じる神様は、生きているものの神様、現存される神様なので、この過程を通して世界と教会を新しくしてくださることを信頼しています。私たちの人生と信仰も新しくしてください。環境のせいにしたり、言い訳を言ったりせず、いつ、どこでも、霊と誠によって礼拝する人生を生きていけるようにしてください。そうして、歳月が流れた後に、この新型コロナウイルスが私たちにとって言葉で言い表せない神様の恵みであったことを確認させてください。私たちの永遠なるゴエルとなられるイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。